ところへ主人がいつになくあまりやかましいので、寝つきかかった眠りを坂にこかれたような心持ちで、ふらふらと書斎から出てくる。相変わらずやかましい男だ。せっかくいい心持ちに寝ようとしたところ、とあくびまじりにぶっちょうずらをする。いやあ、お目覚めかねえ。報民を驚かした手間つって、はなはだ愛すまん。しかしたまにはよかろう。さ、座りたまえ。と、どっちが客だかわからぬ挨拶をする。主人は無言のまま座について、寄席細工の巻きたばこ入れから、朝日を一本出してスパスパ吸い始めたが、ふと向こうの隅に転がっている名亭の帽子に目をつけて、君、帽子を買ったね、と言った。名亭はすぐさま、どうだい、と自慢らしく主人と細君の前に差し出す。まあ、綺麗だこと。大変目が細かくって、柔らかいんですね。と細君はしきりに撫で回す。奥さん、この帽子は重宝ですよ。どうでも言うことを聞きますからね。と、げんこつを固めてパナマの横っ腹をポカリと貼り付けると、なるほど、意のごとく拳ほどの穴が開いた。細君が、と驚く間もなく、今度はげんこつを裏側へ入れて、と突っ張ると、釜の頭がポカリととんがる。次には帽子を取って、つばとを両側から押しつぶしてみせる。潰れた帽子は綿棒でのしたそばのように平たくなる。それを片端からむしろでも巻くごとくぐるぐるたたむ。どうです、この通り。と丸めた帽子を懐中へ入れてみせる。不思議ですことね。と細君は、起点祭小一の手品でも見物しているように感嘆すると、名店もその気になったものと見えて。右から懐中に収めた帽子をわざと左の袖口から引っ張り出して、どこにも傷はありません。と元のごとくに直して、人差し指の先へ釜の底を乗せてくるくると回す。もうやめるかと思ったら、最後にポンと後ろへ投げて、その上へどっさりと尻餅をついた。君、大丈夫かい？と主人さえ懸念らしい顔をする。細君は無論のこと心配そうに、せっかく見事な帽子をもし小足でもしちゃ大変ですから、もういい加減になすったらようござんしょ、と注意をする。得意なのは持ち主だけで。ところが壊れないから妙でしょう。とくちゃくちゃになったのを尻の下から取り出して、そのまま頭へ乗せると、不思議なことには、頭の格好にたちまち回復する。実に丈夫な帽子ですことね。どうしたんでしょう。と細君がいよいよ感心すると、なーに、どうもしたんじゃありません。元からこういう帽子なんです。と名亭は帽子をかぶったまま細君に返事をしている。あなたもあんな帽子をお買いになったらいいでしょう。としばらくして、細君は主人に詰めかけた。だって、くしゃみ君は立派な麦わらのやつを持ってるじゃありませんか。ところがあなた、先だって子供があれを踏みつぶしてしまいまして。おやおや、そりゃあ惜しいことをしましたね。だから、今度はあなたのような丈夫で綺麗なのを買ったらよかろうと思いますんで。と細君は、パナマの値段を知らないものだから。これになさいよ、ねえあなた、としきりに主人に勧告している。